こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題をご紹介いただいています。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひご参考になさってください。今日はお二方をお迎えしています。三田市消防本部から消防署予防課中田大作さん、そして警防課の吉原春彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速なんですけれども、お話を伺っていきたいと思いますが、まずは吉原さんの方に、昨日時点での火災救急の出動件数から伺っていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、これ、今年令和4年1月1日から、はい、今日の本日の朝の9時になるんですけど、はい、までの現在の出動件数なんですけれども、火災が23件、はい、救急が4537件、はい、救助163件、はい、その他出動413件、はい、して、最後に119番の着信が6411件となってます。
ああ、そうなんですね。だからすごい数に私は思ったんですけれども、は
い、多いですね、
これはやっぱ多いですか。
そうですね、はい、昨年と比較すると、はい、火災については昨年32件なので、はい、10件ほど、
ちょっと減ってる、
減ってますね、はい、ただちょっと救急になると、はい、昨年が3913件ということで、はい、もう今日の朝の時点で600件ほど増加しているというふうな状況になってます。そうですね、救助その他についてはほぼ平年並みの件数で、はいはい、119番の着信についても、まあ、救急が増えているというのもあって、はい、去年よりも800件ぐらいですかね、増えてますね、はい、
そうなんですね、
はい、増加してますね。
そうですか。ちょっとコロナの影響もある、ね、
あるんですかね、まあ、はっきりとした、ね、原因はこれっていうのは分からない、まあ、でも、はい、コロナで体調を崩される方やっぱりたくさん今いらっしゃいますんで、うん、関係あるんじゃないかなと思います。
ですね、はい、ちょっと皆さんに本当に重々気をつけていただきたいというのもありますし、今119番通報のね、件数が増えているというお話もありましたけど、今日その話も後ほど伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでまずは、火災予防関係のお話を中田さんに伺っていこうと思うんですが、
はい
はい、火災予防ということで今日はどんなトピックがあるんでしょうか。
はい、まあ年明け、まあ来月の話になるんですけど、はい、まあまずはですね、まあ文化財防火デーというのが、まあ毎年1月の26日に、はい、全国的に実施されます。
はい。
はい、まあそのまあ文化財防火デーの話と、はい、まあもうね、言って1週間で年越し、はい、ね、目の前になりますので、はい、まあこの年末の火災の警戒ということで、はい、まあ少しですね、一般的なそういう火災についてもお話しさせてもらおうと思ってます。
はい、わかりました。ではまずは文化財防火デー、まあ、耳にすること結構あるんですけれども、
はい
はい、この言葉これどんな日なんでしょう。
そうですね、はい、まあ、文化財防火デー毎年のことなんでね、ご存知の方も多いかと思うんですが、まあ、昭和24年の1月26日に、はい、まあ、奈良県の法隆寺ですね、の壁画が焼損した日っていうことで、はい、まあ、これを機にですね、まあ、また文化財をしっかり守っていこうということで、まあ、全国的に防火デーに定められたということで、まあ近々である文化財の火災でいうと、2019年ですね、ノートルダム大聖堂ですね、まあ、フランスですけれども、
ありました。ね、ちょっとこれは衝撃的でした ね
画像が思い浮かぶかと思うんですけどね、大聖堂が燃えてっていうところで大きな火災があったのと、はい、まあ、同じ都市なんですけどね、これは日本ですけどね、沖縄県の首里城、
はい、
これもよくね、はい、夜にゴーゴーと燃えてる映像が流れたかと思うんですけれども、はい、まあ、この、まあ、直近で言うとこの大きな、はい、火災、2つの火災が文化財の、まあ、火災になるかなというふうに思います。
はい、本当に私たちがよく知っている建物、はい、建造物が焼けてなくなってしまうというのは、はい、ものすごく悲しいことですよね。
そうですね、やっぱり文化財っていうと、そこの地域の、まあ、誇りというか ね、やっぱりこうポイントになるかなと思います。火災ではないですけどね、まあ、熊本地震の時のやっぱり熊本城もそうですしね、はい、まあ、我々で言うと、まあ、何も損害とかないですけどね、兵庫県で言えばやっぱ姫路城とか、はい、やっぱそういうふうなこう国宝級のね、ものがやっぱりそう災害に遭うと、やっぱり非常に衝撃的な精神的なものもやっぱり発生するかなと思いますね。
そうですね、はい、でもそもそもなんですけど、この文化財のに火災が起こるって、どういう状況で起こるんですか。
まあ、そうですね、はい、当然火 火災なので、火種がないと火事にはならないんですが、まあ、通常そのままであれば、まあ、まあ放火っていうのを除いて、まあ、通常火災って発生しないですね、火種がないので、ただ例えばノートルダム大聖堂であると、これもやっぱりもともと修復工事をされてて、で、まあ、原因は最終的にはっきりわからないんですけれども、まあ、そのね、修理をされてたからの、されてた方のタバコの不始末ではないかっていうような情報もあったり、
まあ、そうなんですね。
そうなんですよ。やっぱそういうふうなところの、まあ、疑いもあると。で、首里城ですとね、なんかイベントをされてたかなんかで、いろいろこう、配線を引っ張られててね、で、そこで電気異常があったんじゃないかっていうのも、まあ、言われてました。ただ、まあ、最終的なその、原因の断定で言うと、まあ、ほぼほぼね、全焼して、もう調査がやっぱりできなくなるんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。初期の頃であれば、ある程度こう追いかけていけるんですけど、もうやっぱりこういう文化財なんか、特に言えば木造とか、やっぱ燃え尽きてしまうことが多いので、そうなってしまうと、具体的なこう証拠がなかなか見つからないんですね。だからこう決め手となるものがやっぱ見つからないと、最終的な原因はまあ不明っていうことが多いんですけど、やっぱりそうやってこう工事であったり、イベントであったりで電気を引っ張る、またなんかこう切るときに火花が散るとかですね、やっぱりそういった時が、そういったものが原因で火災になることがやっぱ多いと思いますね。
ですか、先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりこういった歴史的な建造物って木造が、
そうですね、
多いので、火災になったら本当にあっという間に、
そうですね、
火が回ってしまうということもある、ということなんですね。
そうですね、気づくのもやっぱり遅くなりますので。
ああ、そうなんですね。
そうですね、こういう文化財は、まあ、日本の場合は消防法という法律で、火災報知器がついてたりですね、まあ、ベルが鳴るというような、装置はついてるんですが、基本的には燃え出さないと反応しないですね、煙が出てからでないと。
なるほど。
なので当然火がついて一定程度燃えてからベルが鳴る、でそのベルに気がついて人が来るっていう話で119番するという段取りを減るので、どうしてもやっぱりこう本当に火がつけ出してから消防隊が到着するまでっていうとやっぱ10分20分、
でそれでも10分20分って短い時間、
まあそうですね。まあ距離にもよりますけどね。まあ消防団の方もおられるので、あれですけど、やっぱりでも木造で、まあ10分あると、ちっちゃい建物やったら燃えてなくなってしまうぐらいの、時間なので、やっぱりなかなか初期にっていうのは難しいですよね。
まあ、でも今ノートルダム大聖堂とか首里城の、ね、お話をしていただきましたけれども、三田に文化財っていうのはあるんですか？
そうですね、三田にも国指定の、建造物の文化財がありまして、まあ、3つ、まあ、ホームページとかに曲がってるんで、まあ、画像もありますのでね、ぜひ、興味のある方は見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、1つ目がですね、三田市の境っていうところにある高目婦神社ですね。
高目婦神社、
高目婦神社の本殿ですね。で、二つ目が、これ三田市岸にあります、御霊神社。これも御霊神社の本殿が、国指定の建造物になってます。あと最後にですね、三田市の大川瀬っていうところにあります住吉神社、こちらの本殿のこの3つがですね、一応国指定の建造物になってて、まあ、いずれもやっぱ神社室町時代と言われてからと言われてますけれども、
そんなに古い時代の神社なんですね。
そうですね、まあね、まあ、ちょっと今から寒くなってくるんであれですけど、まあ、桜とかが綺麗季節に行かれたらどうかなと思いますけれども、
そのためにも守っていきたいですね。
そうですね、やっぱりね、地元で古い神社ですので、
そうですね、
まあ、あとは絵画であったり仏像であったり、いろいろなものがありますので、ね、まあ、一回ぜひね、地元三田市にどんなものがあるんだろうっていうのはね、ホームページで見れますので、
ホームページ、三田市のホームページ、
そうですね、三田市のホームページで重要文化財とかで検索してもらったら、
なるほど、
すぐそのコンテンツにたどり着くので、画像もついてますので、ね、ぜひ見ながら直接行ってもらってもいいのかなと思ったりしますね。
わかりました。それでね、より近しいものに感じて大事に思う気持ちがまたさらに高まると、
ね、そうですね、
いいですね。わかりました、さあそしてもう一つが年末に向けての火災予防ということで、火災警戒についてということなんですが、
そうですね、今年末の火災警戒ということで、まあ、三田駅前の飲食店さんとか物販店さんに関しては、こちらの予防課の方で、実際に啓発訪問ということで、まあ、少しチラシを持って火事に気をつけてやってくださいねということで、最近ね、コロナの影響もありますけど、やっぱりこうだんだん忘年会とかが、
ね、そうですね、
増えてきたりで、あとお家 で楽しむということで、物販店もですね、非常にお客さん多くなってますので、はい、まあ、少し火災とかね、避難という部分で警戒に回らせてもらいました。
はい、
で、まあ、お伝えさせてもらう中で言うと、住宅火災ですね、
はい、
で言うと、一応ちょっと4つほどですね、はい、こちらのうちの消防本部ではちょっと出させてもらってて、
はい、
まあ、カセットコンロを正しく使ってくださいと、
はい、
で2点目は、まあ、大掃除でコンセントも一緒に掃除してくださいねと、
はい
はい、でまあ、3点目はストーブの上で洗濯物は乾かさないようにと、はい、いうことですね、
はい、
で、まあ、最後にゴミを家の周囲に放置しない、
はい、
まあ、4点を、まあ、お伝えさせてもらってます。
はい、分かりました。カセットコンロの正しい使い方っていうのはどんなところ、はい、
あ、そうですね、はい、お鍋の季節なので、結構カセットコンロの差し込みとかがですね、
はい、
比較的簡単になってるんですね。マグネットでつくやつもありますし、うんうん、レバーでグッと押し込むやつもあるんですけど、歪んでるのに無理に押し込んで入ったと思ったら入ってなくて、
はい、
そのまま使ってて、そこから漏れたガスに引火して爆発したりとかですね。三田管内で言うとあまりないですけど、はい、まあ、数年前とかやっぱりよくボンベが爆発してとかですね、
まあ、
大体1年間に数件は大体ニュースになってると思うんですけど、結構はい、使い方を間違えるというか、うん、思い込みで使ってて、漏れてて爆発するとかですね、
はい、
爆発事故があったりするので、うん、ね、まあ、ちゃんとそういうところ確かめながら、うんうん、取り扱ってほしいなと思います。
なんか消費期限みたいなものってあるんですかね、ガス。
カセットコンロのガスに関して消費期限というのはないです。
ない、
うん、で結構ですね、この大掃除の時期によく問い合わせの電話があるのが、
はい、
錆びてるんで使うのが怖いという問い合わせの電話があったりします、
はいは
い、で、まあ基本的にはですね、ガスが入ったままの処理っていうのはできないんですよね、うん、
はい、
で、ある程度の、まあ、ちょっとなんていうんですか、周りがどうかなっていうぐらいであったら基本は大丈夫なんですけど、
はい、
どうしても怖いっていうことであれば、うん、まあ、一つはメーカーさん、
はい、
基本的にはね、やっぱどこも引き取ってはくれないんですよ。
あ、そうなんです
ね。そうなんです、はい、だからカセットガス そのメーカーさんにお電話して引き取ってもらう、
はい、
か、まあ、どうしても処分の仕方が分からなかったら、まあ、一回お電話をいただくと問い合わせしてもらってっていうのも一つなんですけどね、
は
い、はい、
そう、でも使えるは使える、
基本ベースは使えますね
使えるということで、
はい、そうですね、
はい、分かりました。安全に差し込んでということですね。
はい、安全に差し込んでもらってということですね、
はい、分かりました。そして大掃除の時はコンセントも掃除するということと、
はい、
ストーブの上、このストーブというのは、電気ストーブでも灯油ストーブでもどのストーブでも一緒ということですか。
はい、まあ、よくイメージするのは、うん、灯油のだるまストーブの上にね、うんうん、ぶら下げてて、は
い、なんか燃えやすそうな感じがしますけど、ポタッ
と落ちるっていう、うん、そうなんですね、やっぱり、
はい、
揺らいだ空気が上に行ってね、洗濯物がやっぱこう揺れて、
うん、
でポタッと落ちて燃え上がるっていうのもありますけど、あとはやっぱり灯油 のファンヒーターとかね、
はい、
ファンヒーターの前にかけてまま出ていった、
うん、
でやっぱりそれで、まあ、風が当たってて、で前をちょっと塞ぐような形でバサッと落ちると、加熱防止の安全装置とかがないようなファンヒーターだと、やっぱりそれで燃えてくるんですね。ストーブ自体が燃えるというよりは洗濯物がやっぱ加熱されて燃えてしまって、
はい、
やっぱりそこから燃え広がるということもあるので、うん、はい、まあ、急ぎの時とかね、うん、今の季節やっぱあるので、
はい、
せっかくあったかいのにっていうのもあるので、
うん、
まあ、少なくとも目は離さない、
はい、
うん、やっぱりね、目をさえ離さなければ何かこと起きてもすぐはっと思ってこうね、うん、のけたりできるので、
はい、
基本ベースはやっぱりか、上とかでは上で干さないというのは基本ですけど、
はい、
まあ、ファンヒーターの前で干す方もおられるかもしれませんけどね、うん、温めるついでに、
はい、
まあ、絶対に目は離さない、天ぷら油の火災と一緒ですね、やっぱり目を離さないというのが大事かなと、
はい、
はい、
分かりました。そしてゴミを家の周囲に放置しないということですね、
はい、
これやっぱ放火の観点でしょうかね。
そうですね、
はい、
これはもう放火の観点ですね、
はい、
やっぱり大掃除の時期と時間とゴミ収集の時間が合わないと、
はい、
やっぱりちょっと家の、ね、中に置いとくのはあれやしと思ってね、うん、出されてしまうと、
はい、
やっぱり放火の原因になってくるので、
はい、
ね、しっかりと放置せずに、
はい、
やっぱりね、ちょっと邪魔かもしれませんけど、ちょっと家の中の空いてるスペースに置いといて、
はい、
ゴミの日にしっかり出すとか、
はい、
もしくはゴミの日をこう換算して逆算して掃除するとかね、
は
い、いうような形でね、ちょっとまあ頭使ってやってもらえたらなと思います。
はい、 い、わかりました。じゃあ年末のね、向けてもちょっと皆さん火災警戒はきちんとしていただきたいということですね。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では続いてはですね、警防課の吉原さんにお話を伺っていきたいと思います。今日は119番通報についてということなんですけれども、はい、まずですけど119番通報したら一体どこにつながるのかというところからお聞きしていきたいと思うんですが、
はいはい、消防車とか救急車が必要な時にやって、ここ電話かけていただくのが119番なんですけども、はい、三田市内からお家の電話ですね、固定電話、はい、それを使って119番していただくと、三田市消防本部下深田にあります、はい、三田市消防本部の3階にある司令室という場所に必ず電話がつながります。
はい、固定電話であれば三田市消防本部に電話がつながる、はい、必ずつながる、はい、で、うん、携帯電話だと違うということですか。はい、
そうなんです。携帯電話であれば、はい、携帯電話でも基本は的には三田市消防本部につながるんですけども、はい、かけておられる場所とか、うん、電波の状況なんかによって、はい、三田市内からかけていただいても、うん、神戸市とか、はい、三木市とか、はい、他市の他の市の消防本部に電話がつながることがあるんです。
そうなんですね。
はい、そうなんです。
はい、その時はでお電話出られる方はどこどこ消防本部ですって場所は言われるんですね。
必ず、はい、言われます。はい、なので三田市救急車が必要なら三田市ですということでお伝えしていただきますと、はい、うん、そのままって119番通報転送ということができますので、
転送できる、かけ直ししなくても大丈夫。
はい、はいはい、そのままちょっと待っていただければ転送しますので、はい、三田市ということで言っていただけるともうすぐ転送しますので、逆に三田市の消防本部に神戸市からかけてこられた方とか、うん、三木市からかかってくることもありますので、
そうなんですね。
はい、それぞれ転送いたしますので、はいはい、三田市で起こってますということで言ってください。
はいはい、携帯電話の時はそこをちょっと注意してくださいということですね。
三田消防本部につながらないことがあるので、
あるということですね。はい、じゃあその三田消防本部の3階に司令室があるということですけど、はい、この司令室ではどんな業務を皆さん行ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、その119番通報を受信しますと、はい、まずその一番大事な場所ですね。どこでその場所が起こっているか、三田市内のどこで場所が起こっているかというと、
災害が起こっている場所、ね、救急が必要な場所という、
そうですね、はい、それを特定します。はい、で次にそこの現場ですね、その場所に何の車が、どの車が必要なのかっていうのを選びます。
どの車、
はいはい、例えば火事であれば火を消す車がいりますし、で火傷をしている方もいらっしゃったら救急車も一緒に出動させないといけませんし、で交通事故であれば車の中に人が挟まれているということであれば、その挟まれている人を救出しないといけないということであれば、救助隊というのがその専門でいるんですけど、その救助隊が乗る救助工作車という車が、それも出動しなさいよという命令しないといけないので、はい、まず車を次に選びます。はいはい、で車を選びますと、うん、でそれぞれの署所ですね、うん、三田消防本部3つ署があるんですけど、はい、三田消防本部と東分署西分署3つあるんですけど、はい、それぞれの出動する車がいる場所に放送をかけます。はい、で出動してくださいよということで放送をかけまして、うん、それぞれ、隊員が車に乗って現場に向かいます。
はい
はい、で向かっている時にですね、その119番で、お聞きした内容ですね、はい、こんな通報がこんなことをおっしゃってましたよということで、うん、はい、それぞれ、出動した隊員に無線というものを使って、はい、知らせます。はい、でその情報をもとに、じゃあ現場でどんな活動をしないといけないなというのを頭の中で組み立てながら現場に向かう、そのサポートなんかも行ってます。
一刻を争う状況で判断をしながらされてらっしゃる。で、ね、はい、で今お聞きしたら、そのどの車を使うか、まあ、火事なのか救急車が必要なのか、はい、救助隊が必要なのかっていうことも判断されるとおっしゃってましたけど、はい、電話かけた時に多分、はい、慌ててしまって何が必要かっていうのは私たちは言えないんじゃないかなって思ってしまうんですけど、
そうですね、はい、なかなか119番通報するっていう機会がなかなかないと思われますん で、
はい、
皆さんやっぱりね不安に思われると思うんですけど、はい、119番していただくと、はい、我々司令員が一つずつ質問していきますんで、うんうん、はい、安心してかけていただいたら結構です。
はい、流れとしては具体的にどんな感じなんでしょう。はい、
そうですね、まず一番最初に、はい、火事ですか救急ですかとお聞きします。
電話をかけたら、はい、三田消防本部ですと出られます。はいはい、出られた後にこの火事ですか救急ですかと聞かれる、はい、ということですね。
はいはい、燃えている、何か燃えている火事であれば火事です。
はい、
で誰かが怪我してます、うん、誰かが気分が悪くなってます、うん、誰か道で倒れてますと、はい、救急車が必要な場合は救急ですとおっしゃってください。
はい、
はい、
そして続いては、
はいはい、その次にですね、これがちょっと重要なんですけど、救急車とか 消防車が向かう住所ですね、はい、住所をお聞きします。でお家であればあの住所を正確に言っていただけ、たまにやっぱり焦っていらっしゃるので、
はい、
住所が一つ何番地というのがずれると全然違う、はい、ところに、ね、はい、現場に向かってしまう可能性もあるので、まあ、こちらもそれをすごく重要に慎重に確認しているんですけども、
はい、
頑張って落ち着いていただいて、はい、住所を正確に伝えていただきたいんですけども、
なんか冷蔵庫とかに自分の家の住所貼ってた方がいいですよね。
そうですね、いざとなったらやっぱりね焦ってなかなか言えなくなることも考えられるので、
ありますよ ね、 そうですね、うん、いや、はい、本当に普通の普段の会話でもパッと忘れることってあるの で、
そうです、ね、
こういう緊迫した時って余計に忘れてしまいそうなので、はい、できれば電話の横とか、
ね、は
い、
そうですね、
ちゃんと貼っておくっていうのがいいかもしれませんね、はい、じゃあ正確に、
そうですね、
もう番地も抜けないようにうで、ね、でうでね、集合住宅とかであれば、はい、マンションとかの名前であったりとか、
はい、何階の何号室っていう形で、はい、うん、はい、正確に、ね、言っていただきたいんですけども、
はいはい、分かりました。これでも自宅であれば、まあ、まだもうちょっと、ね、はい、正確に言えると思うんですけど、はい、自宅じゃない場合、
そうですね、はい、自宅ではない屋外にいらっしゃる場合は、うん、もちろん住所なんてこの正確な住所は分からないと思いますので、はい、そういった場合は何か大きな目印になるものですね、
はい、
例えば市立図書館の前ですとか、
はい、
島形交差点で交通事故が起きてますとか、うんうん、交差点の名前とか、はい、お店の名前なんかを言っていただけると分かりやすいです、うん、
は
い
は
い、
それはあの消防本部の方で調べながら、
あ、そうですね、それは日々建物と、はい、それが指令台110基盤を受けるそのシステム、はい、そこで住所を入力すると、うん、連動している地図にそこが、はい、地図が表示されるような形になっているんですけど、はい、それが新しい建物とかできたら、はい、日々我々が更新にずっと作業をさせてます。
そうなんですね、はい、できるだけ正確に、まあ、周りのものを建物の名であったりとか、ね、交差点名であったりとかを伝えるというのが、はい、うね、まず一つポイントになるということですね。はい、わ、はいはい、かりました。外から電話するって携帯電話のことが多いかなというふうに思うんですけれども、はいはい、その場合って何か注意することってありますか？
そうですね、携帯電話から119番をかけていただきますと、はい、先ほどお話しさせていただいた地図ですね、連動している地図にですね、はい、大体どの辺りからGPS の情報を使って、はい、大体どのあたりからかけてこられているというのは分かるようになっているんです。
すごいシステマチック、
はいはい、すごいシステムになっているんですけども、はい、でもそれも、すごく誤差がありまして、はい、半径1キロっていうその全然、参考にならない時もあれば、はい、半径12メートルとか、はい、かなりピンポイントで大体この辺からかけてこられているというのが分かる場合もありますので、
はい、
そういう頼りになる情報であればこちらからその情報をお伝えして、あ、今この辺で出てますけど大体この辺ですか、ということでお聞きすると、あ、そうですそうですという形で答えていただけることもあります、
は
い、
なるほど、はい、分かりました。ですから、まあ、自分がやっぱり慌ててしまうこともあるかもしれませんけども、そうやって質問をしてくださるので、なるべくそれに答えながら、
ね、
ということをベースに、自分で何かしようと思うのではなくて、
そうです、ね、
答えるということをちょっと念頭に、ね、置いて、はい、落ち着いていただけたらなと思いますけれども、はい、まあ、そういった場所を特定されました、その後というのはどうなるんでしょう？
はい、場所が決定しますと、はい、次に具体的に今どんな状況なのかをお聞きします、
はい、まず場所を聞いてその後状況ですね、
はい、火事であればですね、どこで何が燃えていますか、というふうにお聞きしますので、うん、はい、2階の寝室で布団が燃えてますとか、はい、台所の天ぷら油が燃えてますとか、
はい、
その辺を お伝えしていただければなと思います。
はい、わかりました。これは火事の場合ですね、はいはい、救急の場合でしたらどうでしょうか？
はい、救急の場合であればですね、おじいちゃんが胸が痛いと、
はい、
言ってますとか、うん、路上で、誰か男の人かな女の人かわからないけどなんか倒れてます、うん、人が倒れてますとか、はい、ちっちゃいお子さんが痙攣してますとか、はい、どういう状況が起こっているというのをお聞きしますのでお答えしてください。
はい、わかりました。ではそうやって答えて終わりってわけではないですかね？
あ、そうですね、はい、最後に通報していただいた方のお名前と電話番号をお聞きします、はい、これはですね、一旦電話を切った後にこちらからまた折り返す電話させていただくことがあるんです。
あ、そうなんですね、はいはい、
さらに詳しい状況を聞きしたりですね、はい、口頭指導というものを行ったりするために、はい、名前と電話番号をお聞きしています。
そうなんですね、わかりました。これは、固定電話でも携帯電話でも電話番号を聞かれる、はい、ということですね。そうです。じゃあきちんと自分の番号もね、
はい、
携帯電話特にわからなくなることもあると思いますので、携帯電話の番号が表示されるとかいうわけではないですね。
あ、基本的にはこちらからお聞かれる
ということなんですね、わかりました。で、今先ほどおっしゃってた電話かけ直してより詳しい状況を聞かれたり口頭指導をするとおっしゃってましたけど、口頭指導というのは一体どんなものなんでしょう
はい、口頭指導というのはですね、はい、我々指令員が通報していただいた方とか、はい、その付近にいらっしゃる方に応急手当てですね、救急車が来るまでの間に、はい、その方に行っていただいた、いただきたい応急手当てを電話を通じてお伝えして、
はいはいはい、
でそれを行っていただくというのが口頭指導なんですけれども、
はあ、そうなんですね、
はい、すごい出血していらっしゃる方に対する圧迫止血方法ですね、
はい、
血を止める方法であるとか、はい、呼吸とか心臓が止まっていらっしゃる方に胸骨圧迫といって、あの心臓、よく言われる心臓マッサージですね、
いわゆる、はい、
そういったものを行っていただけるように、我々が電話を介して説明させていただいて、はい、勇気を持ってやっていただくというのが口頭指導なんですけれども、そういったことも電話を通じてお願いしてます。
そうなんですね。やっぱりそういった場に居合わせた時っていうのはちょっとパニックになってしまいがちだと思いますけれども、こういった通報した人が手助けをするという必要性もあるということ、はい、
そうなんです、うん、一般的に呼吸とか心臓が止まってしまわれた方というのは、はい、時間の経過とともにどんどん救命の可能性が低くなっていきますので、はい、うん、そこですいません、
いや大丈夫ですね、はい、
居合わせた方が、はい、応急手当てをしていただけるかしていただけないかで、うん、もう約2倍ほどの救命の可能性が変わってくるって言われてますんで、うん、はい、ぜひ勇気を持ってやっていただきたいと思います、
はいはい、じゃしっかり、ね、お電話で指導してくださるということですので、落ち着いて、ね、そこを聞いていただきたいなというふうに思います。さあ、そしてもう一つちょっと伺いたいんですけれども、例えばその119番通報のお話今出ましたけれども、聴覚とか言語機能の障害でちょっと電話で119番通報が難しいといった方もいらっしゃると思うんですが、そういった場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、音声による電話とかですね、音声による119番通報が困難な方を対象に、はい、ネット119緊急通報システムというのを導入してます、
はい、
でこれはですね、携帯電話とか、はい、スマートフォン、これの、インターネット機能を利用しまして、はい、チャットっていうんですかね、もう、うん、よく皆さん使っておられる LINE ですね、通話アプリの、はい、あんな感じで消防本部とやり取りをして、
あ、はい、
119番通報ができるというシステムになってます。
そんなシステムがあるんですね、
はい、
今おっしゃったネット119という、はい、緊急通報システムがあるということですね。これは誰でもというか、この障害を持っていらっしゃる方はすぐに利用ができるものなんですか。
はい、これではですね、事前に登録は必要になるんですけども、
はい、
原則的には三田市に在住、うん、または在勤、はい、もしくは在学の方で聴覚や発語の障害によって音声通話が困難である方を対象に行ってます。
はい、わかりました。でそういった方、ね、ぜひこれ初めて聞かれるという方もいらっしゃると思いますので、
はい、
登録をしていただけたらいいですね。
そうですね。
これ障害者手帳必ず持っていかないといけないということもあるんですかね。
はい、基本的には障害者手帳の交付を受けている方、その他音声による緊急通報が困難であると、
はい、
三田市の消防庁が、
はい、
認めた場合は対象となりますので、
はい、そうですか。じゃあちょっとご不安がある方は
ぜひ、
はいはい、登録をということで、はい、登録にはどのようにしたらいいんでしょうか。登録するには、
はい、登録はですね、三田市消防本部3階、先ほどお伝えさせてもらった指令室が窓口になってますので、はい、そちらに来ていただきましたら、はい、すいません、登録させていただきます。
はい、ありました。で、
はい、来ていただくと操作説明と、で通報のテストなんかを行いますので、はい、必ずご本人に、
ご本人が、
はい、お越しいただく必要があります。
はい、わかりました。ではですね、最後にリスナーの皆さんにお伝えになりたいことありましたら、ちょっとまとめてお話しいただけたらと思います。
はい、すみません、はい、まず2点、ご理解とご協力いただきたいことがあるんですけれども、はい、1つ目は問い合わせとか、はい、そうご相談についてなんですけど、
はい、
119番通報は緊急車、救急車とか消防車が、要請する緊急の電話になってますんで、はい、病気とか怪我とか、はい、病状ですね、発熱の時どうしたらいいんやとか、はい、そういった応急手当の方法とか、
はい、
医療の相談ですね、はい、そういったものはですね、 三田市民専用に、三田市民の方専用に、三田健康医療相談ダイヤルというのを開設してますので、はい、そちらに、電話していただくと、はい、365日、24時間年中無休で、はい、通話料無料で、使えます。三田市民の方は使えますので、はい、そちらに、ご相談ください。
はい、これ電話番号をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
電話番号が0120-310-328になります。
はい、今おっしゃってくださったのが三田健康医療相談ダイヤル、24時間、年中無休で、はい、無料通話料も無料、
はい、
で、医療相談に乗ってくださるということですね。
これは医師ね、はい、お医者さんとか、保健師ですね、はい、がもう分かりやすくアドバイスするさせていただくダイヤルになってますんで、ぜひご活用ください。
分かりました。あくまでも119番通報というのは急を要する時に使うということ。そうですね、
救急車とか消防車がもう向かう、はい、そうですね、その要請の時にかけていただければなと思います。
はい、分かりました。もう一つは
何でしょうか。はい、もう一つなんですけど、先ほどお話しさせていただいたネット119緊急通報システムなんですけど、はい、音声による通緊急通報が困難な方にはですね、これもいつでもどこからでも安心して通報していただけるシステムになってますんで、はい、今日放送を聞いていただいているリスナーの皆さんで、ぜひちょっと利用してみようかなと思われたら、ぜひ登録をしていただきたいなと思います。はいはい、でまた今日聞いて放送を聞いていただいたリスナーのお知り合いの方ですね、はい、お知り合いの方で音声による通報が困難な方いらっしゃれば、ぜひこんな便利なシステムがあるんだよということで、ぜひ広めていただければ嬉しいです。
はい、わかりました。ちょっと先ほどの三田健康医療相談ダイヤルをね、もう一度電話番号だけお伝えしておきたいと思いますが、はい、0120-310-328、0120-310-328ですね。そしてネット119緊急通報システム、こちらは三田市消防本部3階の指令室で登録を行っているということですので、はい、ご本人はもちろんお知り合いの方でこういったシステムがあるんだよということをぜひね、はい、お知らせいただいて登録をしていただけたらと思います。
はい、よろしく、ぜひよろしくお願いします。
わかりました。この時間、こちら三田市消防本部をお送りしました。今日は三田市消防本部消防署予防課から中田大作さん、警防課から吉原春彦さん、お二方をお迎えしてお話を伺いました。こちら三田市消防本部では、火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題をご紹介いただいています。皆さんの日頃からの防災知識として、ぜひご参考になさってください。次回は来年です。1月26日木曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。以上、こちら三田市消防本部の時間でした。